いやー本当にね、すごいことになっちゃったよね。何、非常事態宣言もうね、芸人さんはね、どうしていいか分かんないですよ、もう。右往左往してます、今、浅草で。すごいね、東洋館がさ、もう何、63年ぐらいの歴史があるんだけど、フランス座時代から数えて、もう初めてだってさ、本当に、何、小屋がもうダメだね。やらないんだよね。中止。もう、だからさ、漫才協会だろうがさ、ボーイズバラエティ協会だろうがさ、もうやる場所がないんだよ、今ね。ほいでさ、言ってみるとさ、5月にさ、国立演芸場で、あったんだよ。大演芸祭って毎年やってんだけどさ、東京にあるさ、その、お笑いとか、そういう芸術の団体がいっぱいね、講談とかさ、手品とかさ、まあ、うちもそうだし、漫才もそうだし、芸術協会もそうなんだけどさ、そこをやるはずだったんだけど、やっぱね、このご時世でさ、そういうのできなくなっちゃってさ、国立演芸場、中止ですってさ、まあ、もう、お触れが来てさ、参ったねってさ、大変でね、もう日銭で暮らせる人たちはさ、テレビの人はいいよね、テレビ出てお金、ね。お前らさ、劇場とかさ、ライブやってる人も大変だよ。ねえ。もうそんな中ですよ、もう。ねえ、驚いた志村さんのさ、訃報が届いてさ、もう絶対俺の中じゃ死なない人リストだ、にありしたからね。うん、で今日はね、ちょっとね、その辺の志村さんのね、思い出とかを語りながらね、しめやかに。でもあんま締めっぽくならないようにね、やってみたいと思います。それでは聞いてください。グレートギター優のお笑い音楽家。まあ俺はさ、志村さんとはあんまプライベートはね、なくてさ、上島竜兵みたいなね、まあ、元々酒飲まないからさ、あんまりお付き合いなかったんだけど、それでもやっぱコントね、何回か一緒にやらせていただいてさ、まあやっぱすごいんだよね、ドリフのコントとさ、うちの師匠のコントは随分こう、撮り方もいろいろこう違ってさ、ね、そういうのをなんかね、いろいろこう、志村さんにまあ教わったって言ったらだけどね、撮り方をこうね、こういう時はこういう風にやった方がいいよみたいなね、聞いた話をね、今日はいろいろと、お話ししてみたいと思うんですけども、大丈夫、そんなにね、暗くはなりませんので、一つ楽しみにお待ちください。それではよろしくお願いいたします。と、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聴いてね。
はい、というわけでね、始まりましたけども、まあ、本当にさ、お笑い界のね、巨星なわけ、大きな星なわけですよ。やっぱりね、志村さんといえばね、言ってもさ、だってほら、ねえ、ドッパチ戦争っていうのがあって、ドリフ、ね、TBS の8時、土曜日の8時、もうこれ、分け番組でさ、もう視聴率がさ、20とか30とか平気で撮ってる、番組でさ、そこはもう誰も、その画像は誰も揺るがせないってずっと言われててさ、それをさ、ひょうきん族がこう、どんどんこう迫っていくわけよ。ね、まあその頃俺はまだ素人でさ、うちで見てて、だからあの頃、よく考えるとさ、割とさ、小学校低学年はやっぱドリフ見んだよね。 あの、面白いかさ、もうみんなでもう、志村後ろ後ろとか言ってたわけでしょ。そう、それがさ、こう、小学校とか、あ、だんだん上になってきてさ、中学とか入る頃になるとさ、このさ、竹ちゃんマンの魅力に、まあ、その漫才ブームっていうのがあったから、っていうのもあんだけど、うん、その、さ、やっぱさ、だって今考えたらさ、第一線でやってる人が全員集まってるわけじゃない。その人たちがさ、1時間の番組は、ね、面白くないわけがないのよ。もうさ、だってさ、赤信号からヒップアップからさ、新助龍介がいたりとかさ、B&B がいたりとかさ、もう、すごいメンバーが揃ってさ、コントとか撮るわけじゃない？でさ、それがどんどんどんどんこう、ドリフの数字にこう、肉薄してきてさ、まあ、フジテレビとしてはさ、みんな驚いてるわけよね。だって最初パイロットで撮ったんだよね、ひょうきん族ってさ、3本か4本ぐらいさ、パイロットをレギュラーに、面白かったらレギュラーにしようみたいな感じでさ、そういうのでね、撮っててさ、それは、いざやってみたらさ、ね、ドーンとやっぱその、時の漫才ブームに乗ってさ、もうすごい数字とか叩き出してくるわけじゃない。二桁いったとかさ、あの、15% 超えたとかさ、もう、ウェアしたいの大騒ぎでさ。だってしてるパイロット番組の時さ、ブラックデビルってさ、高田純次さんがやってたんだよね。これ、有名な話だけどさ。だって高田純次さんが、風邪かなんかで休んだんだよね。で、その時に、サンマショーが代わりにやって、で、そこからもうあれだよね。ブラックデビルといえばもう、明石家さんまってことになってさ。そう。だから、最初、何年ぐらいだろうね。俺が、だって、軍団に入った時がもう24だからさ。まあ、そうだよね。もう、まあ、当然もう、数字的には、そうかな。ひょうきん族の方が、上行ってたのかな。うん。そうでさ、入れてもらって。あれだよね。お前今日、来週からひょうきん族来いって殿に言われてさ。で、ラッシャー君と、こう、交代で坊やってね、付き人をやるんだけどさ。これがね、大変な、ひょうきん隊ってさ、松尾伴内さんとさ、ラッシャー君と俺が3人で、殿の身の回りのこととさ、それ全部やるんだけど、楽屋がね、楽屋、ビートたけしっていう楽屋があるよ。で、楽屋があってさ、そこの横の、下の方にちっちゃくさ、3人の名前が書いてあるんだけど、結局同じ部屋だよね。6畳ぐらいのさ。そう、入れるわけないじゃん、そこ。師匠と同じ楽屋にさ。だから一応名前はあんだけど、部屋はないわけよ。だからもうずっとさ、タレントクロークっていうさ、その、受付みたいなとこあってね。お姉さんが一人座っててさ、今日はあの、部屋どこですとかさ、タレントさんに教えてくれるタレントクロークってのあるんだけど、そこに一日立ってんだよ、3人で。すごいよね。立ち仕事。それで、そこに、大阪なんてもっとすごかったからね。6畳一間ぐらいに、大阪の芸人さんが全員入ってんだよ。信じられないでしょ？ノリヨシオ師匠からさ、もう、それ、ストレスさんまさんとサブシロさんとかさ、いや、無理だよ、そこに。シンスケさんも当然いるしさ。いや、もうそう、無理でしょって、全員何にそう、6畳の中で立ってるのみたいになってて、そこでやっぱ入れないのが、弟子筋のさ、あれだよ、村上昌司さんと、ドゥーンのね、ドゥーンの村上昌司さんと、遅れ、お兄さんと、前田誠司ってね、もともと銀次誠司っていう漫才やっててさ、新竜に次ぐ、二代目の突っ張り漫才とかやってたんだけど、その三人がさ、あれさ、テレビとテロップさ、何人トリオって書いたじゃん？あれなんで何人トリオか知ってる？あれさ、実はさ、三人とも貧乏で、もう、なんだろう、こう言っていいから言って、後で怒られたら僕は謝る。難民みたいな、ね、生活してるから、本当は難民トリオって言われてたんだけど、それはもう放送できません。ね、テレビじゃダメですって言われて、じゃあ分かったよって、難民トリオにしたんだけどさ、何人トリオも、部屋がないわけ。まあ、ギリギリ、だって、さんま師匠、村上昌司さんは言ったらもう、さんま師匠の一個先輩だからね。芸歴で言うと、だから昌司さんはギリギリ入ってたのかな。 あ、お、まあ、遅れ、だから、あ、そっか。だから、そうだね。村上翔さんと遅れさんが言った、前田誠司だけがこう、あの、タレントクロークでフラフラしててさ。だから初めてだよね。軍団以外のこう、友達ができてさ。そんなことやってたんだけどさ。で、それでこうね、数字をこう、あの、ドリフを抜いたっつってさ、大騒ぎになって、で、今度、ひょうきん族のさ、その、時代が続くんだけど、で、ドリフが終わって、今度さ、あの、加藤ちゃんケンチのご機嫌テレビっていうのが始まるんだけど、これにさ、あの、抜かれるんだよ、今度、ひょうきん族が。すごかったね、あの様はね、なんだろう。あの、本当にドッパチ戦争って言われるだけの、その、なんかあの、ね、数字の行ったり来たりをみんながこう、ハラハラしながら見ててさ、ああ、やっぱすげえなと思ってさ、その見てたんだけどさ。だからね、いいんだよ、ドリフ、あの、全集合はさ、土曜日ね、あの、TBS でやってるわけじゃん。で、それはいいんだけど、年に何回かさ、あの、ドリフの爆笑ヒットパレードっていうのだっけ？なんだっけ、あったじゃん。フジテレビでやる特番が、ドリフターズの。で、その時にさ、やっぱフジテレビで撮るわけ、当たり前だけどさ。そうさ、一回だけ俺さ、あの、殿の防衛についてる時に、ね、あの、廊下をこっちからバーって歩いてくと、向こうからさ、怒り屋さんが歩いてきたの。もうすごいな。もう、あれは、当人同士は別にね、もう怒り屋さんが大先輩だし、あの、全然ないんだけど、もう周りがさ、スタッフを含めた、その、お付きの人とかがさ、もう、結構なんかこう、ピリピリしててさ、うわーと思って、うわもう、なんだろう、今だったらもう完全に俺写真撮ってるよね。写真撮ってぶん殴られてるような感じで、スマホで。そんなの、めったに見られるじゃない。怒り屋さんとさ、あの、うちの師匠が廊下ですれ違うっつってさ、殿がこう、会釈してさ、で、怒り屋さんも、みたいに言ってさ、そしたら、殿がさ、怒り屋さんに、いや、あの、すみません、あの、適当にやってますんで、とか言ってさ、そういうすれ違ったんだよ。で、すごい、適当にやってますんでっていうの、すげえ挨拶だなと思ったら、後にさ、そのことをさ、あの、怒り屋さんが、あの、あれ、本に書いてくれてさ、すごいね、あの子はいい子だねって、いい子。すごいよね、ビートたけしさんもね、なんだろう、あの、イカニアさんに撮ってみるとね、いい子なんだね。あれはびっくりしたけどさ。うん。そう、そんな縁があってさ。で、その時はもう、当然もう、志村さん。40、49、昭和49年かな、志村さんが、入ったのがさ。そう、それで、ね、荒井中さんの代わりに入るんだけどさ、デビューがさ、すごかったんだよね。もうさ、今週から新しい新、はい、まあ、そんな紹介もなかったかもしれない、もしかすると。ほいでさ、サラリーマンの、会社のコントなんだけどさ、すごかったんだよ、もう、高木ブーさんの顔面を蹴ったりとかさ、ほいで普通に、加藤さんの頭を思いっきり叩いたりとかさ、だから子供心にさ、見てて、なんかすごい人入ってきたと思って、入ってきた日にその先輩の顔を蹴ったりとか、うわぁ、もう信じられないじゃん。そんなの、こちらにさ、子供で見ててさ、子供でもね、16歳だからね、結構高校生だったら、うわぁ、すげえなと思って見たけど、それも後に聞いたさ、志村さんがね、あ、志村さんじゃない、怒り屋さんが、そういうふうにやらせたっていうね、もの自身もそうだよね。だって、お化け番組って言われてるところにさ、そう入ってきてね、やっぱり萎縮しちゃうと、ね、本人一番かわいそうだから、伸び伸びそれをやらせたんだよっていうのは聞いてさ、ああ、やっぱり怒り屋さんってすごい人なんだなっていうのはね、思ったりはしたんですけども。お、これカウンターが切れるけど、大丈夫かな？
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
ねえ、というわけでね、そのドッパチ戦争とかってさ、志村さんだから ドリフの時はね、あんまり接点ないんでね、それでさ、まあ、ドリフの 活動が終わって過渡期になったぐらいからさ、割と特番でこう TBS の特番とかでお会いするようなこと、まあもちろんその話できないよ、もう向こうはもう完全に雲の上の人だしさ、お話できないけど、面白かったのさ、 TBS のさ、なんか特番があって、加藤健、ご機嫌テレビの中のコーナーでさ、面白ビデオを紹介するってのあったじゃん。さ、あったのね。でさ、それの MC をさ、その特番の時に、加藤さんと志村さんがやって、客はあれだよ、みんな出演者だからさ、芸能人が見てんだけど、それでさ、じゃあ、リハの時にさ、加藤さんがさ、俺らフリートークできないからなって急に言い出して、いやいやいや、フリートークできないわ、ないでしょうっていうことになってさ、でもさ、やってみたらやっぱさ、ぐずぐずなんだよね、お二方が。やっぱそう、向き不向きじゃないけどさ、得意不得意あんだなとかさ、ビデオ結構笑ってたんだけど、すげえとかさ、ビデオ紹介するってなんか一言言うだけなのにとか思ってた、笑ったんだけど。ほいで、あれですよ。あれはね、どっちだっけ、富士か、TBS か、富士かな、特番があってさ、加藤さんと志村さんとうちの師匠がね、三人でコントやるってんでさ、まあ、その時、初めてそのね、深いお付き合いをさせていただいて、まあ、だってコントも絡んだしさ、と、でさ、一番俺思い出があるのはさ、その三人が整形外科医なんだよ。で、俺が患者で行って、何の、あれかっていうとさ、包茎手術なんだよ。包茎手術を受けに来た男っていう設定でさ、ブクブクに太った男が来てさ、ベッドに横たわるんだけど、その時にさ、俺すごかったのがさ、台本は普通にさ、書いたんだ。で、まあ、結構なだあってっていうね、その三人にお任せみたいなのがあってさ、あれだったんだけど、俺が横になった瞬間に、もう多分さ、志村さんが初めのセリフだよね。急にさ、おかまになったのよ。その設定にないのに。そう、やだ、本家の事実ですって、って言ったらさ、やっぱその、すごいなと思ったんですよ。その二人、殿と加藤さんがさ、もう瞬間的にそれにこう続くのね。ちょっとやだ、誰が切るのなんて、そっちつまんでよみたいのを三人でやり出したから、もうさ、やだ、こっち見てるとかいうのさ、俺は顔にね、タオル乗せられてさ、見えないけど、声は聞こえてくるじゃん。でも、おかしくてさ、もうでも笑ったら絶対怒られちゃうから、もう必死に耐えてさ、そのコント乗り切ったんだけど、もうやっぱすごいね、ああいう時の、なんて言うんだろう、瞬発力っていうかさ、いやーもう何の打ち合わせもなしたもんね。全くのアドリブでそれにバーンって行くってさ、その、まあそりゃそうなんだけどさ、そうでなきゃあんなに売れるわけないんだけど、そういうのとかさ、あと、ね、その決定的にやっぱそのコントの取り方の違い、まあ志村さんのコントっていうのはさ、本当にもう台本ね、セリフも、もう下手したらもう周りの人間は特にもう一語一句間違えないようにこうセリフが全部書いてあって、カメラアングルね。この時はこういう風に撮るっていうのを、こっちの方からここの、まあ、言ってみたら、このね、この大きさ、この画面の広さで撮るみたいなのを全部志村さんがその、指示するわけ。で、そういうのを俺、今まで教えてきたからって言ってさ、そうだね、フジテレビは多分ニューテレスって会社だと思うんだけど、もうそういう信頼関係ってさ、こういう風に置けばこういう風に撮ってくれるっていうのはあったと思うんだけど、その点、ほら、うちの師匠の、コントはさ、もう、行き当たりばったりって言ったら怒られるけど、ね、例えばエレベーターのコントあったさ、エレベーターのコントってあってさ、階段、開いたら階段とか書いてあって、あとはもうお任せなわけじゃん。出る人の。でさ、セリフも、一応台本はあんだよ。台本あんだけど、リハの時に殿が、じゃあ俺こういう風に言うからお前こういう風に返してって言って、そこでこう会話がどんどん生まれてくるからさ、まあ一番大変なのは撮る方なんだよね、カメラさんが。そのなんか逃しちゃったら大変じゃない、絵をさ。喋ってる人、どっちが喋るか分かんないのに、顔撮ってなかったとか言ったら、本当に後ですげえ怒られるから、もうあの辺のね、臨機応変さはすごいんだけどさ。で、そういうコントさ、まあ、なんていうの、順番じゃないけどね、志村さんが撮って、うちが撮ってみたいなこうやってさ、やっぱ向こうの作家さんがやっぱ驚くんだよね、そのコントの撮り方を見てさ。もうすごいですねってさ、だったり、驚いてんだか呆れてんだか分からないんだけど、 よくそれでコントは成立するよねっていう、まあ、向こうにしてみればね。そうだよね。リハも本当に、あ、口立てって言ってさ、こういうふうから、こういうふうに言えっていう。ただ、これだよ。その、セリフは任されんだけど、その、殿の目指してるオチに、そぐわないようなセリフ言うと、すごい怒られるからね。うん、あの、なんだろう、基本的にセンスのないやつでっけだからと思うさ。なんでもそういう、セリフ入れてくんだよとかさ。うん。だからね、軍団はだんだん口数が少なくなって。おっかないんだもんだって怒られるのが。そうでさ、俺がさ、もう今、この間もね、ちょっと書いたけどさ、一番好きなお二人のコントがあってさ、あのね、二人でホテルに泊まんのよ。ほいでさ、なんかお風呂かなんか、片方お風呂入るのかな？で、片方あの、お姉ちゃんかなんか呼んで、裸になったと、裸になって、スパタカになった時に、あの、オートロックで、あの、廊下に出されちゃうっていうコントがあってさ、大好きなんだけど、で、トノはね、あの、前と後ろにね、オケを持って、プラスチックのオケをさ、前と後ろにやってさ、よかったな、よかったなって言ってさ、で、志村さんはね、お盆なの。銀の。銀のお盆を前と後ろにやってさ、よかったな、よかったなってさ、その二人がさ、あの、廊下で鉢合うんだけど、おかしくてさ。でね、まあ、このこと言うとね、あの、結構あれですけども、二人ともね、割とね、ブヨブヨの体してるんですよ。あの、色白で。ほいでね、その、まあ、ね、もう本番、てか、リハーサルからもうね、全裸でやってさ、あの、そういう、どういう動きあるってのをやっててさ、なんだけど、あ、じゃあ、はい、あの、リハーサル、ここで、ちょっとじゃあ休憩してくださいって言って、あの、ディレクターチェアに、座るんだけど。まあ、その時はね、まあ、あの、当然、あの、バスタオル巻いたりとかさ、あの、ガウンとか着せてもらってんだけど、割と、二人のその、ブヨブヨの体見てたら、もう、どのがまた、あの、寄せばいいのに自分でお腹さすったりとかしてさ、で、みんなやっぱ笑うわけじゃん。うわーとか言いながらさ、そうするとさ、何言われてんだろうってさ、この体にすんのにいくらかかったと思ってんだとか言って、志村さんもさ、一緒になってさ、いくら使ったと思ってんだよっていうのを、あ、コントのためにそういう体にしたんですねっていうのをさ、あれおかしいなと思って、お二人でさ、そういうのをやってさ、あれ最終的なうちがさ、やっぱあの、何その、お盆とさ、あの、オケをやったままさ、あの、フロントに行こうとするんだけど、あの、廊下の陰の、なんか、観葉植物に隠れて、エレベーターに乗ろうとすると、エレベーターから団体客がわーって出てきたりしてさ、観葉植物とかあの、なんていうの、銅像のふりしたりとかしてさ、結局、最後はね、あの、二人しても、とぼとぼ、あの、前と後ろを押さえたまま、とぼとぼ、なんか廊下を歩いていくところで、なんか終わったような気がするんだけど、おかしいよね。もう、また見たいなと思ってさ、あのコント。なんだろうね。あ、でも、あれは、あれだね。やっぱ、新村さんが最初だよね。新村さんのコントがあって、でバカ殿で一回やったんだよね。で、殿が、ゲストで出たとき、そのコントやったのかな？ほいで、その、特番の時もやりましょう、つってさ。やるんだけどさ、ね、面白いよね。あとさ、俺やっぱ、志村さんのコントですけどもさ、江本明さんと二人でやるコントしてる？あの、二人とも芸者なの。芸者で、お茶引いちゃって、誰も指名がなくてさ、二人でさ、ブツブツブツブツ、あの、ずっと愚痴言ってるって、ね、お姉さんまたお茶引いちゃいましたね、とかいうのを、江本さんと、あの、志村さんが二人でやるんだけど、これがさ、多分ね、あの、YouTube とか見るとね、今ね、上がってると思うんだけど。あ、これ好き。あとね、芸者コントで忘れられないのはね、あの、小柳ルミ子さんと、ケンナオコさんがね、その三人でコントやるのよ。で、小柳ルミ子さんがこう、あの、おちょこで飲むじゃない。そうすると、志村さんがさ、あの、いやらしい、あの、旦那の役でさ、どっから飲んだとこ行って、そっから飲むのね。そうするとさ、それを見てた、ケンナオコさんがさ、あの、おちょこをさ、口でガバって加えるのよ。で、ガーって飲んで、あの、私を同じとこから飲んでって、志村さんどうすんのかなと思ったらさ、ストロー出したからね。あれはね、まあ多分俺素人だったところでは、あれは家で見てて、でも腹筋ちぎれるのがあったね。ストローでね、チューって吸ってね、どこからも口つけないで飲んだんだよ。おかしかったね。 で、それで、その、そういう、まあ、特番のコント終わってさ、打ち上げがあったの。TMC でね、その、スタジオのさ、近所の焼肉屋行ってさ、いやー、珍しいね。その二人がいてさ、で、軍団とか、ダチョウもいてさ、みんなでこう、わーわーわーわー飲みながら、食べながら、いろんな話するんだけどさ、まあ、その時にね、殿と志村さんから言えたお話で、忘れられないのがさ、俺とね、ケンちゃん、まあ、志村さんのことを、殿はケンちゃんって呼ぶんだけど、ライオンだからね、ライオンはね、別にそこにいるだけとか寝てるだけで全然人は集まるんだけど、お前たちは犬とか猿だから、一生懸命芸やんないと人は見に来てくれないよっていうのを言われてさ、ああ、そうか、つってライオンなんだなと思ってね、あの二人は。でも、二人で顔見合わせてさ、ライオンの位置に来るまで随分かかったよねっていうのを二人で言ってんのがさ、すげえ面白くてさ、ああ、いい話だなと思って、ねえ、そういう話をしてくれてさ、うん、そんなめったにね、めったに普通は聞けないからさ、そういう、あとね、コントの志村さんのね、コントの撮り方とか、構成っていうのをこういうふうにやると、同じコントでも全然受けが違っちゃうんだよ、なんていうのをさ、教えてくれてさ、だから今その自分がね、ネタやるようになって、それは本当に勉強になったなと思って、お礼の言葉でございます、これが。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオ、ピーちゃんです、
トッコンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、そつけ。
今日はちょっとね、すいません、いろいろ思い出にしたってまた暴走気味に話しました。そうだ、コントのさ、志村さんに教わったのさ、80点のコントってあるじゃん、それやっぱ面白いからって、それを続けてるとお客さんの目ってさ、だんだんこう慣れてきてさ、笑わなくなるんだって、80点のコントなのに。でそういう時どうするかっていうと、最後のさ、一番自分が見せたいコントがあるじゃん、その前にさ、わざとさ60点とか40点のコントを持ってくんだって。そうするとその40点と80点の落差でバーンって上がって、80点のコントでも客が勝手に100点にしてくれるんだよなっていう、うん、それが構成力だよっていうのに来てさ、うわーすごーいと思って、焼肉屋さんでそれを聞いたんだけど、その時かな、安田大サーカスのヒロ君、元お相撲さんのヒロ君がさ、焼肉を食ってね、打ち上げたから食ってんだけど、ね、ご飯7杯ぐらいおかわりして、8杯目ご飯の入った丼に持ったままね、椅子に座って寝てたんだけど、おかしいな、殿がそれ見てさ、いいよ寝かしといてあげなって言って、優しいとか思ってさ、そんなね、もう芸人ならではのね、打ち上げだったんでございますけどもね、やっぱりね、志村さん本当に、いろんなことを教わりました。だからね、これからもね、その教えをね守って、こういう時はこういうふうにやるんだっていうのをね思い出しながら、もうちょっとしぶとく芸能界にいたいと思います。どうもありがとうございました。